君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ロボットが人と一緒に行動するとき、パートナーを見分ける機能がないと他の人についていってしまいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はロボットに人を見つける見分ける力を与える研究、義歌大情報知能工学系教授三浦淳先生の研究室を訪ねます。
我々の前にですね、マイクスタンドみたいなのが一本パーンと立ってまして、そこにいろんな黒い機械が下から上まで3段ですね、ダンダンダンとマイクみたいについてるんですけれども、これがロボットですか？
これはロボットそのものではなくてですね、ロボットに載せる、センサーになってまして、特にロボットが人と一緒に働くという時には人を見つけたり、あるいはどの人がどの人かという人を見分けたりというのがとても大事になりますので、その機能を研究するために作った、実験装置になっています。
先生が取り組んでらっしゃるロボットというとどういうタイプのロボットなんですか？
いわゆるサービスロボットというふうに呼ばれるものなんですけれども、人に対していろんなサービスをすると。で、特に我々が今考えてますのは、ものの一つは付き添いロボットというものがありまして。
付き添いロボット、
例えば高齢者の方がお出かけするという時に、重い荷物を持つのは嫌だとか、ちょっと道に迷ったらどうしようとか、いろいろ心配になることがあるかと思うんですけれども、そういう時にロボットが付き添って、例えば、一緒に動いていってですね、荷物を持ってあげたりと、あるいは道案内をするとか。
本来は僕ら不肖な息子たちがやるべきことなのかもしれませんけどそれをロボットがやってくれるという。
そうですね、そういうロボットを目指して今研究開発をしています。
それを称して付き添いロボットということなんですね。で、今日見せていただいているのはその付き添いロボットの、
そうですね、目に当たるところですね。
目に当たるところ、ということで、このマイクスタンドみたいなのが1本立っていて、下からマイクじゃなくてですね、黒い箱みたいなのが低めに1個、中ぐらいに1個、一番高いところに1個とついてるんですけれども、が目ですか？
そうですね、ロボットの場合は人間のようにカメラ、画像を使う場合もありますけれども、ロボット用ということで、ここではですね、レーザーで距離を測る、そういうセンサーも一緒に使っています。
これ今この黒い箱みたいなのからレーザーが出てるんです。
そうですね、
レーザーっていうと、赤や緑のピュンピュンピュンピュンっていうのを想像しちゃうんですけれども見てても何も出てない。
そうですね、これは赤外線のレーザーですので目には見えないです。
でも出てるんですね。
出てますね。でレーザーの光は弱いですので、安全なレーザーが出ています。
直視しても大丈夫の、
ずっと見つめてどうなるか分かりませんけど、
これ僕らのどうでしょう、腰ぐらいの高さにみんな大体あるんですけれども、レーザーはもう四方八方に出てる。
そうですね、そのレーザーの置かれている高さの平面の右120度、左120度の間のいろんな方向のものの距離を計測しています。
水平に出てるわけなんですね。じゃあ僕ら輪切りにされてる感じで。
そういうことですね、それがちょうど2つ、胴の高さと足の高さに、
真ん中のと一番低いところのとがそういうレーザーのセンサーなんですね。一番上のは
カメラ、
僕らが使うビデオカメラみたいなカメラ。
そうですね、ただ視野が広くなってまして、180度ですね。だから右90度左90度の広い範囲を見ることができるような、そういうカメラになっています。
すごいですね。僕らがそれだけ見えてるかどうかわからないですけれども、
人間の場合180度ぐらいは見えてるというふうに言われていますけど。
そうですか、僕なんかもっと広い視野を持てってよく言われますから狭い方じゃないかなと思うんですが、このロボットは180度いけるわけなんですね。でそこからケーブルが伸びてまして、その先に 今日は黒いノートパソコンが1台置いてありまして、画面がついてるんですけれども、先生今ラジオでお見せできないんですけれども、このお部屋にですね男が3人女が1人いて、はい、全員が画面に映ってますカラーで、
はい、
でその映ってるのは、まあ、皆さん想像通り人間が4人映ってるのなんですけれども、その人間にですね綺麗なあのカラフルなですね緑や黄色や、紫赤のフレームって言いますか、なんか算数の問題の円筒形の体積を求めようみたいな、
はいはい、そうですね、円筒形が出てるのは、レーザーセンサー、レーダーの距離のセンサーを使って、うん、そこに人がいるということが、まあ、判定された場所にちょうどその場所にその大きさで円筒を描いています。
よく最近デジカメなんかでも人を撮ろうとすると人のところだけフレームで囲まれるのありますよね、は
い
は
い、まあ、それと似たような形だと思っていただければいいと思います、
うん、先生顔も四角くこう顔って認識してもらってますけれども、
そうですね、でレーザーセンサーで人がいる場所を見つけて、うん、でそれが人を見つけるということなんですけれども、
はい、
あとはその人を見分けたいと、まあ、たくさん いる人の中から、
はい、
じゃあ例えば先ほどの付き添いの話でいくと、うん、この人に付き添ってほしいというのがあると思うんですね、
うんうん、
全然知らない人について行っちゃったら困りますよ ね、 そ う、 すね、はい、そうするとその人が今ここにいる中でどこにいるかというのを見分けないといけないと。
あ、じゃあロボットは別におばあちゃんと手をつないでるわけではなくて、
ではないですね、
自分がついていくべきおばあちゃんを認識してついていく、
はい、
その時にこういうふうにフレームで押さえて、はい、顔を見てついていくっていうこと
になるわけですね。そうですね、顔も見えれば見ますし、
うん、
あとは例えば服の色とかですね、模様とかですね、いろいろな見分けるための、まあ、情報はいろいろあると思うので、
はい、
それを使ってその人はどこにいるかということを、まあ、探していると。
今僕を囲っている円筒形のフレームは、ね、紫色 で先生を囲っている円筒形は赤 でお隣にいらっしゃる学生さん、
はい、そうですね、小出君といってこの研究を主にやってくれている学生なんですけれども、
はいはい、小出くん の円筒形は水色っぽいブルーでしてね、で僕の背後にいる、バイトさんは紫色っぽい、そういう円筒形になってます、この色は意味がある、
色は違う人は違う色にするということで、
うん、
特に意味はないんですけれども、
今、
はい、
誰に付き添うようになってるんですか、
ちょうど私の上の頭の上に赤い三角形が見えるかと思いますけれども、
よくテレビゲーム、サッカーゲームなんかでね、今これを操作してますよっていう選手のところには三角形がピコーンと出ますけれども、はい、今先生の上にそれが出てます、はい、
でそれが、うん、今このシステムが対象だと思ってる人だと、もし付き添いロボットであればこの三角のついてる人のところに付き添っていけばいいということが分かるということですね。
突然僕に付き添ったりしないようになってるわけなんですね、
そういうことですね、はい、
やっぱ研究最初の段階は入れ替わっちゃったりとかしました？
そうですね、まあ、例えば服の色だけを使ったとすると、うん、似たような色の服を着ている人が来るとどっちがどっちかわからなくなってしまうと、
うんうん、
ですので、まあ、それだけじゃなくて、
はい、
まあ、服の、まあ、模様とかですね、
模様、
そういうものもここでは使ってるし、まあ、顔が見えれば顔の違いで見分けると、
うん、
まあ、付き添いですので後ろから行ってるとき顔見えませんから、
そうですね、
ただまあ向いて顔が見えたときにはそれを使うと、
お
あるいはちょっと今このシステムには入っていないんですけれども、例えば背の高さであるとか、うん、あとは歩き方ですね、早足とか一歩の長さが長いとかですね、そういうものも測る技術はありますので、そういうものを入れていくと、うん、まあ、いろんなその情報を入れていくことによって一つの情報だけでは間違う場合でも、
うん、
その時に見分けるのに役立つ情報は何かというのをその場その場で考えて、それを使って見分けるという、そういうまあ、アルゴリズムになっています。
なるほど、はい、僕もおばあちゃんとお買い物に行った経験はあるんですけれども、はい、やっぱりおばあちゃんちっちゃいし、探すの大変で、はい、あ、おばあちゃんいたと思うと似たような服着ている別人だったりっていうことは人間でもありますもんね。
そうですね、
機械でもやっぱりいろんなことを情報として得て、はい、まあ、最終的に顔を見て、あ、違うなと思ったり、いろんな情報をまとめてるんですね。
そうですね、はい、
それによって間違いが減った、
間違いが減りますね、はい、
僕ら円筒形で表されてるんですけれども、もちろん 実画像も映ってるんですが、腹のあたりから全員あの、はい、円筒形と同じカラーの、線で矢印が出てるんですけれども、はい、これは何を表してるんですか？
これはあの体の向きを表してます。
本当だ、僕から前の方に矢印がピーンって出てて、
そうですね、
先生からも前に赤い矢印がピーンって出てます、はい、
で体を動かすと
本当だ、横向きになると横向きになったって認識しますね、
はい、そうですね、はい、
これ人間の正面がどっちかというと、ことも認識できる、
そういうことですね、はい、認識しています。人間の体っていうのはあの断面を取ると円ではなくて楕円になってます、
うんうん、
そうするとその楕円だと向きが変わると、まあ、広くなったり細くなったりすると、うん、いうことで、まあ、それが一つの情報として使っています、
ね、あ、なるほど。
それからもう一つはあの人は歩くときに普通の人はあの、うん、正面の方に歩いてきますので、
うんうん、
まあ、そういう動いているという情報も合わせてですね、うん、まあ、両方体の形と動きの方向両方合わせて今その人はどっちを向いているかということを計算すると。
これも複数の情報
を
集めてきて、
で、ね、
はい、で人間がどっちが正面かっていうことを認識しているわけなんですね、
はい、あるいはこれからどっちへ進んでいくだろうかということを考えるのにも役立つと。例えばそのロボットがあの人がいるたくさんいるところを、うん、まあ、他の人にぶつからないように動かないといけないんですけれども、
あ、
まあ、人がこれからどっち行くだろうということをある程度分かればより安全に避けることができる。
あの駐車場の車なんかでもこの車一体今からどっちに進むのか分かってないと怖いですもんね。
そうですね、はい、
人間もどっちに進むのか同時に、でも今日も画面に4人いますけれども、はい、人がいっぱいいるところでそういうのをコンピューターがこれ即座に判断するんですね。
そうですね、はい、
非常に賢いコンピューターですけれども、はい、見た感じ普通のパソコン、ノートパソコンなんですが、
普通のノートパソコンの、まあ、比較的高性能というぐらいで、あの特別なスペシャルなスーパーコンピューターとかそういうわけではないですね。
それぐらいの能力があるコンピューターならこうやってリアルタイムに、
そうですね、はい、
人間を判断して、天草さえ進む方向まで分かるという、はいはい、ロボットになるわけなんですね。
そうですね。
で上はあの実画像にそうやってフレームがついてるんですけれども、はい、下にはですね3つ画面がありまして、一番右が一番なんか面白くて、なんか白いバッグの上にブルーのラインと緑の点々点と、あとなんかこれ人間ですかね。
そうですね、あの丸く、
うん、
丸いのが人間ですね。
それぞれのカラーで、はい、先生赤いし、はい、僕緑だし、はい、小出くんブルーっていう丸がついてますけれども、
はい、矢印も出てると思いますけど、
進行方向ですね、
はいはい、体の向きですね、はい、
3人が中心に向かって立っているのが分かります、
は
い
は
い
はい、これはあの先ほど言いました距離を測るセンサーの値をそのままそこに書いてるんですけども、センサーのある高さの断面図のようなものが結局得られますので、ある高さでいろんな方向のものが見えると、
はい、
でそれをああいう、まあ、上から見た地図のような形にして書くと、まあ、ある高さでの断面図が出てると。そうすると例えば全体的にあの部屋のような形が、
うん、ブルーのラインがね、ぐーっと四角く周りを囲ってますけど、これこの部屋、
部屋ですね、
壁なんですね。
壁が見えているということです、
ね、細かいですよ、壁のね建物ですから柱が所々あるんですが、すごいくぼんだ感じで、
そうですね、それが青い方が胴体の高さ、
うん、
で緑の方が足の高さになってます。
あ、まあ、壁ですから、はい、あの腰の高さも足の高さもほぼ同じなんですけれどもね。
そうですね、足の高さの方はあのたくさんある椅子の足というんですかね、パイプ椅子の足のところが
椅子なんですね、あの点々みたいなのが、ね、
小さいたくさん出てるのはそれですね。
真ん中にあの赤い三角みたいなのが出てますけれども、
は
い、
あれはこのシステムのある場所ですね、
真ん中ロボット自身、
そうですね、
はい、ということですね、はい、これもリアルタイムに認識できるわけなんですね。
そうですね、ロボットが見てる世界、距離センサーで見るとあんな風に見えるということですね。
じゃあ壁に当たらないように、椅子に当たらないように移動できるのは、はい、あの情報で動くわけなんですね。
そうですね、はい、
で今度は左側はですね、先生の肩から下の部分だけがですね3枚縦にこう並んでいるんですけれども、これ何ですか？
これはですね、あの先ほど言いましたようにいろんな情報を使って、うん、私と私以外の人を見分けようとしている、
うんうん、
で3枚あるのは一番左が色ですね、まあ、服の色、
はい、
で真ん中が細かい模様、
うん、
で一番右がもう少し大雑把な濃淡という模様ですね。
お
で見分けるためには、はい、どの場所にあるどの特徴を使えばいいかと、
うん、
例えば服の色のこの辺にすごく 肩の辺にですね、例えば特徴的な色があったら、うん、そこの色を使うのが私と他の色を見分けるの、あ、他の人を見分けるのに適しているということを判断したら、うん、そこを使うと。
それは、あの、僕らが指示してやるんじゃなくて、コンピューターが自動的に、
自動的に
ここが特徴的だなと思って覚えておくわけですか。はい、賢いですね。
そうですね。
今日はどうですか、先生の襟元あたりが気になるみたいです。
そうですね。
先生もクールビズで解禁シャツを着てらっしゃいますけれども、それと上に羽織ってらっしゃるものの、この差のところが気になるみたいで、そこを見てます。左の先生の画面がカラーで出てますけれども、ここでそのパターンを見て、で真ん中がですね、ちょっとこうコントラストを上げて、
そうですね、細かい濃淡、
モノクロだけにしてそうです、ね、パターンを見てますね。
で、まあ、コントラスト上げてる、
これが柄、
細かい柄ですね。
で右がパターンということで、もっとざっくりとですね、
ざっくりとですね、今あのそこはあまり今回は使われていないみたいですけれども、黒白黒とすると大体この辺が黒くて、ちょっと下行くと少し明るくなって、また黒くなっているという、そういう大雑把な明るさのパターンですね、が出ている。
これで大体服装というのは見分けられるな、ね、というところまで行き着いたわけですね。
はい、
何年か前に先生に伺った時に本当に赤か青かぐらいでしたけれども、
はい、そうですね、だいぶそれよりは進化して、特にあのその見分けるために何を使うかというのはその場になってみないとわからないわけですね。たまたま同じ色の服がの人がいるかもしれないし、
そうですね、
たまたま似たようなこう模様の人がいるかもしれない、それはその場その場で考えるしかないので、いわゆるオンライン学習という方法を使って、その場で一番よく見分けるためには、どこの何を使えばいいかというのを考えながら、しかもそれは更新しながら、
今日残念ながらあのみんなそれぞれ個性的でですね、
そうですね、
あの紛らわしい服装をしている人が来ていないんですけれども、もしここで先生に似た服装の人が入ってきたら、あ、急いで違いをまた見つけるわけですね。
そういうことですね。はい、
そういうことをリアルタイムにやっていくわけですね。で真ん中にですね、ちょっと小さく窓が出ていまして、そこにも白黒パターンだけのコントラストで見ているような画面があるんですけど、これは何ですか。
これはあの顔の画像、
顔
ですね。
あ、それでちっちゃいんですね、ちょっとね、はい、顔もそういうコントラストで見て、
そうですね、あのコントラストを強調して顔の違いを見つけているということになります。
ちょっと僕はあの、これを見て先生の顔だと認識するのは難しいんですけれども、コンピューターはこうしてくれると分かりやすいんですね。そうですね、
はいはい、
絶対上 の、 あの実画像の方の方が先生だって分かるんですけれども、コンピューターはそれよりも下の方が、
はい、分かりやすいですね。
このデータ以外にも先ほど先生おっしゃったように身長、
そうですね、ですとか、あの歩き方とかですね、
歩き方っていうのはスピードみたいなんですか。
は
い、
そうですね、あの今使っているのはスピードと、あと歩幅ですね。あの、まあ、いわゆるストライドが大きい人もいれば小さい人もいると、歩くこのスピードも足の運びがですね、ちょこちょこ歩く人もいれば、ゆったりと歩く人もいると、
なるほど、
いうことで、まあ、そういうものも使うと、
もうほぼ間違わない、
間違わないで追跡ある人をしっかりと連続的に見つけることができると、
ぶつからない、
ぶつからないですね。はい
はい、今日もあのマイクスタンドにセンサーつけた形でデモンストレーションしていただいておりますので、ロボットのように動き回らないですけれども、これ実際にあの動くロボットに乗せたことはあるんですか。
はい、あります。
どうでした。
ちゃんとついて、あのずっとついて動いてくれましたけれども、
完成しちゃいましたね。じゃあ、
基本技術としては完成して、これから応用にどれぐらい使えるかというのを試していく段階かなというふうに思っています。やはりあの、実験しているのは、ここの学内を中心に実験してますので、世の中は本当にいろんな場所があるということで、基本的なところはできましたけども、あとは実際のいろんな現場に行って、実験をして、多分そこでいろいろな問題が出てくるだろうと、でそれを一つ一つ解決していくという、そういう実験フェーズに入っているかなというふうには思っていますけれど、
楽しみですね。
そうですね、
というところの研究段階の基礎システムを見せていただきましたけれども、せっかくですから隣の小出君にも話を聞いていいですか。
はい、ぜひ聞いてください。
このシステムのこう一番の特徴的なところっていうのは、 小出君研究しててどういうところだと思います？
そうですね、先ほどもちょっと話に出たんですけれど、あとこのシステムにはちょっと使ってないんですが、色とかはよく他の研究でも使われるんですが、このここの研究で行っているのでは身長とか歩き方とか、そういった人の、まあ、全体的な、特徴を使って人を識別するっていうところが特徴的なところかと考えています。
システムを作るのにこうやってやれば、それは情報が多くなってこうなってくると、あ、そうだねそうだね、あ、これはいいねって僕ら簡単に思っちゃうんですけれども、やってる方はいろんな苦労があったでしょうね。
そうですね、逆にいろいろ試した結果悪くなっちゃうってこともたくさんありまして、で、まあ、いろいろ試した結果、この特徴がもっといいだろうっていうのを探していって、最終的に今の形になったというところです。
情報を加えればいいってもんじゃない。
そうですね、コンピューターはやっぱり自動的にいいものを見つけてくれるっていうのはなかなか難しくて、ある程度人が候補を絞ってやるっていうところが重要になってきます。
まあ、今一番間違わないのがこの情報量かなという、
ね、そうですね、はい、ある程度絞った上で、さらにそこからプラスで機械が今周りにいる人と比べて一番違うところを見つけるっていう、そういうのが今一番いい形だと思います。
やっぱりこう何度も何度も実験して、その時間っていうのが大事なわけですね。
そうですね、はい、やっぱり失敗を繰り返しただけ良くなったと思います、
じゃあこれからもそういった実験を繰り返して、
はい、
精度を上げていくっていう感じ。
はい、そうですね、
はい、もうこの研究に携わってどれぐらいですか、小出君？
今年で6年になります
ね。それだけやってますからね、
はい、
早く本当にこうロボットになっておばあちゃんのお買い物を付き合えるといいですね。
はい、やっぱり人の役に立つロボットができるといいかなと思います。
小出君どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
先生、
はい、
彼だけでも6年だそうですけど。
そうですね、はい、
先生はもっと長いこと、
まあでも彼が来てくれてから、急に進歩がありましたね。
もうあの小出君と三浦先生のコンビでずっとやってらっしゃるんですか？
まあ、彼が来てくれてからは、そうですね、はい、一緒にやってます。
もうじゃあお付き合い6年になるんですか？はい、相棒ですね。も
うそうですね、はい。
こうやってあの先生と学生で研究が行われているというところもあるんですね。今日はですね、人を見つけて人を見分けるシステムということで、三浦先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました三浦先生の業界用語は
センサーフュージョン。センサーフュージョンとは、複数のセンサーの情報を総合的に判断して認識を行うことです。人の場合は高度な認識能力を持っていますが、それも視覚情報、聴覚情報、あるいは風の流れや振動など様々な感覚を駆使して、それらを総合的に処理することによって実現されていると思います。ロボットの場合も同様に、いろいろな情報を組み合わせて認識を行うという技術が大変重要になってくると思います。
天白の城、技科大。 NHK が主催する学生ロボコン、豊橋技科大も強豪校として超有名。野球少年が甲子園を夢見て高校を選ぶように、ロボット好きな高専生は豊橋の名前に震えます。次週6月10日の天白の城は、昨年ライバル東大に譲って準優勝、リベンジに燃える技科大ロボコン同好会、豊橋ロボコンズのメンバーを迎えますを楽しみに。